めたいと思います。まあ、今ここには旧ユーゴスラビアとしか出てないけど、本当はここに旧ユーゴスラビアの文化の交流というふうに書かせていただきましたということで、僕が調べる範囲は、まあ、旧ユーゴスラビア地域ということになります。で、まあ、まず狙いですけども、まあ、ユーゴスラビアは、まあ、皆さんご存知だとは思いますけども、まあ、結構いろんな民族が住んでいて、ニューカマーとかそういうのじゃなくて地元民的な意味での多民族国家であって、で、まあ、その文化の交流の形として例えば景観であったり、宗教の及ぼす影響であったり、あとは食文化であったり、そういうことから文化のなんていうか跡みたいなのが見られる。またそこから複合したものが生まれて、それがまた新しい文化になって来るとしたら、それは果たして観光資源になり得るのか、外国に来たというその新しい文化から外国に来たという実感は得られるのかということを見て、またそれが観光資源に なるのかという、まあ、考えを今考えています。で、まずユーゴスラビアとは何ぞやということで、まあ、書かせていただいたんですけども、左に出ているのが Y から始まるユーゴスラビア、英語でJ から始まるユーゴスラビアが、セルビア、クロアチア語のラテン語表記で、ユーゴがサウス、南という意味で、まあ、スラビア、スラブでスラブ人、南スラブ人の土地という意味です。
ユーゴスラビアの概念
で、まあ、軽い歴史を言うと、1918年に第一次世界大戦の結果で、オーストリア、ハンガリー帝国からセルブ、クロアト、スロベン、あ、多分これは世界史のやった人なら分かると思うし、でも表記の違いとかがあって、多分セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国とかそういう風に習った人もいると思いますけど、まあニュアンス的には変わらないですね。で、まあ1945年に、ティトーという人が、共産党の人なんですけども、ゲリラを結成して、でナチスドイツから、まあ、文字通り解放して、ユーゴスラビア連邦人民共和国を成立させます。で、まあ、この間に1929年かなに、まあ、セルブ・クロアト・スロベン王国というのは、ユーゴスラビア王国というふうに名前を変えているんですけれども、まあ、そこはあんまり今回使わないの で、92年にユーゴスラビア連邦共和国と解消して、2003年にセルビア・モンテネグロというふうに名前を変えたので、ユーゴスラビアという名前は地図から消えました。で、今日というかこれから扱いたいのは、1918年から1945年まで、まあ、第1ユーゴで、45年から92年を第2ユーゴで、92年から、まあ、それ以降新ユーゴというふうに、まあ、位置づけているんですけれども、僕が扱うのは、第2ユーゴですね。領土的には第2ユーゴ、45年から92年までの範囲を扱っていきたいと思います。まあ、こんな感じで、ユーゴスラビアというのは6つの共和国と2つの自治州ですね。まあ、番号順にボスニアとクロアチア、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、コソボ、ボイボディア、あとスロベニアですね。まあ、コソボは今共和国になったので自治州、まあ、当時は自治州という扱いだったので、ここではこういうふうに書かせていただきました。で、まあ、その多分チリとかやった人は聞いたことあると思うんですけど、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国、まあ、5つの民族は、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人、モンテネグロ人、マケドニア人ですね。今4つの言語がスロベニア語、クロアチア語、セルビア語、あとなんだっけ、マケドニア語かな。で、2つの文字は、まあ、キリル文字とラテン文字。キリル文字っていうのはロシアみたいなやつですね。まあ、このようにとても複雑な構成をしていたのがユーゴスラビアの最大の特徴と言えるのではないでしょうか。
3つの宗教
は、3つの宗教は、すみません、忘れました。ローマカトリックと、あと東方正教会、まあ、場所によって名前が変わるので正教会と言わせてもらいますけど、正教会だとイスラム教ですね。 では次ショーで、まあそのさっき警官と言ったんですけども、ユーゴスラビアっていうのは昔からすごい国が入り乱れていて、まあ主に歴史的背景的に見ると、まあ、こういう風になっているんですけど、これ拡張化したいんですけど、そうですね、北部、スロベニアとかクロアチアの北部とかこの辺ですね、今こう回ってるところはオーストリア帝国の影響を強く受けていて、このアドリア海ですね、このイタリアの反対側の沿岸はベネツィア共和国っていう国の影響をすごい受けていて、あとで写真とかも見て多分すぐに違いが分かると思います。で、まあ、南の方マケドニアとかこの辺はオスマン帝国イスラーム教とかの影響を強く受けています。で、まあ少ない移動時間っていうふうに言わせていただいたんですけれども、本当にまあヨーロッパ全体の大きさがまあインドぐらいの大きさなんで、その中でもまあごく一部ということで、結構少ない時間で建築景色もガラッと変わるっていうのを今見せていきます。これちょっと撮ったのがちょっと 見えますかこれ、
はい、
早朝なんで、まあ時間が時間なんであれなんですけど、ここはクロアチアのザグレブで、まあ結構皆さんが思い浮かべるヨーロッパっていうのはこういうのじゃないですかね。あの石造りで18世紀とか19世紀とかのちょっとレトロな感じのいい雰囲気の感じがザグレブで、こっから電車で5時間移動するとどうなるかっていうと、こういう風に、これは同じ旧市街と呼ばれる地域なんですけど、石畳ですごい路地ですね。これもドラマとかに出てきそうですけど、こんな景色があります。これはドブロブニクって言って、魔女の宅急便
モデルなんだ。
そのこれはだからベネツィア共和国の影響を受けてて、あの辺はみんなこういう赤い屋根で道が細いと、こんな感じです。でこの複合文化っていうところで一番僕が興味をすごいと思ったのがサラエボです、ね、ボスニアのサラエボ。ここは、まあ、カトリックとセルビア正教とイスラーム教が共存していて、本当に一度にちょっと歩くだけで寺院がいっぱいあって、モスクがあったり教会があったりっていうのが本当にすぐ近くにある、とても面白い街だなと思いました。であともちろん紛争ということもあったので、まあダークツーリズムではないですけど、そういうところからも観光的な資源になりうる可能性があるのではないでしょうか。まあ民族対立、しかももうまだ最近のことなんで、そのお互いの傷も癒えてない、まあ事実上住み分けとかしているわけですけども、民族対立でタブーにねを気にしなければ、まあ、これも観光資源の一つにはなるのでしょうか。なるのではないでしょうか。で、まあ太く短く型の観光っていうのは、まあ、僕は勝手につけたんですけど、短くはまあ時間のことで、太くっていうのは、まあ、濃く、内容が濃い、いろんなものに触れられるっていう意味で、短時間でこんなにたくさんの宗教に触れられるのではないでしょうか。でこれが、まあ、銃弾の跡ですね。もっと結構サラエボは舗装されてなかったりしてて、まあこういうのを日本では見ることができないので、まあ外国に来たという実感は得られるのじゃないでしょうか。これはモスクですね。でモスクと、これがセルビア正教の寺院なんですけど、あとでこっちがカトリック、まあチェックと形とか違うと思うんですよ。でこれもう本当にこの3つは本当に近くに隣接していて、5分歩けば着けるとかそういうところにあったんで、昔は民族をうまく共存していけたのかなっていうところはここからも見て取れるんじゃないでしょうか。今ここが これも旧市街ですね。これはサラエボ市の旧市街で、多分さっき見てたダルマ、これは南部、沿岸部と北部と南部の旧市街の違いっていうのは、まあ多分もうパッと見て取れると思います。今参考文献は東欧民族の文化とか、本当は料理とかもね調べてみたいんで、これから料理に関する文献を読んでみたいと思います。僕のは以上です。